はい、こんにちは、荒垣です。今回はマーケティングについて少しお話をしたいなと思っています。あなたはマーケティング好きですか？ビジネスをやっているからにはマーケティングは一生付き合っていかなければいけないものなので、ぜひ聞いてほしいなと思います。何かねしながらでも分かるようにお伝えしますので、お耳だけお貸しください。私ね、マーケターの佐藤義則さんのメルマガをずっと撮っているんですけども、ものすごいボリュームでですね、まあすごいためになるんですけども、結構ね、読むの大変な感じなんですね。で、今回はその佐藤義則さんのメルマガの中にあった内容をですね、私の方で咀嚼して、わかりやすくお伝えしたいなと思ってます。今回ね、お伝えするのは実はね、百貨店の話なんですね。百貨店というとなんだ自分のビジネスとは関係ないなと思う方も多いかもしれませんが、実はですねものすごく参考になる、ヒントがそこにはあります。三越伊勢丹ですね。三越伊勢丹ご存知ですか？ものすごい大きな百貨店ですよね。もともとは三越百貨店と伊勢丹って別だったんですけども、合併して今一つの百貨店として、ブランドがありますけれども、言えるのはねやっぱり高級百貨店なんですね。で、百貨店っていうのはやっぱり最近どうですかね、あなた行きます？結構ね百貨店の、客離れが進んでいるっていうのはよく聞く話です。実際に、大手の、百貨店が、まあ、店舗を閉鎖するとかっていうこともよく聞きますし、コロナとは関係なくですね、百貨店自体にの客がですねどんどん減ってるっていう事実があります。で、今回そのご紹介する三越伊勢丹が何をしたかっていうとですね、不要品の買取サービス、アイムグリーンって言われているサービスなんですけど、これを始めたらしいんですね。高級なこう商品を取り揃えている百貨店と不要品の買取サービスって、なんかこうアンバランスというかミスマッチな感じしませんか？不要品買取というと、例えばそうですね、メルカリだったり、それこそブックオフだったりとかね、そういう街中にはいろんな不要品買取屋さんがあるんですけども、どうこうちょっと考えても百貨店になんで不要品買取サービスがあるんだろうということがわからなくなってしまうはずです。僕はなんでだろうって全然こうミスマッチが最後まで理解できなかったんですけれども、実はねこの三越伊勢丹がこのアイムグリーンって言われる不要品の買取サービスを始めたのは、周到なマーケティングがあったから始まったということです。で、三越伊勢丹がこう顧客のですねこう動きをずっと調べていると、いろいろその三越伊勢丹を利用しているお客様でも不要品とかいろいろあるんだけれども、例えばさっき出てきたねブックオフだとか、それからメルカリとか、そういうものにこうどこの誰かがわからない人が買うとかね、買うそういったことがなんかちょっと怖かったり嫌だったりするので、まあなんかそういう不要品買取サービス利用したいなと思うけど、なんかしていないっていう事実をまあ突き止めたらしいんですね。で、実際にそういった三越とか伊勢丹の商品を買う人ですから、やはりいいものを持ってるはずなんですけれども、そこでですね、まあいろいろ周到に、マーケティング調査をした結果ですね、先ほどお話したようにそういうサービスがあればこうやってみたいっていう気持ちはあるけど、まあそこまでいっていないということで数字が分かったわけです。で、実際に、どういったマーケティングをしてたかっていうのをそのメルマガの文章でいろいろ書いてあったんですけれども、そういう安心ができるサービスカウンターでこう値段をですねこう適正な価格で買ってもらうという安心感で、その場で現金がもらえるっていう安心感があるので、利用者が結構増えてるらしいんですね。やはり狙っているようなきちんとしたものを持ってくる方が多いようです。で、ここで大事なのは、例えばブックオフだとかメルカリとか使うのと違うのは、しっかりした人に見てもらってしっかりした人が買うっていうような、そういった安心感がその伊勢丹とか三越にはあるっていうことですね。やっぱブランドですよね。その上で現金もすぐにいただけるということで、利用者さんにとっては 今までもおそらくメルカリとかそういったブックフォーを利用してなかった方ばっかりなんでしょうね。すごい喜ばれていると。でさらに、ポイントなのは、そうやって来た方の9割ぐらいのお客様がその店内で三越伊勢丹でまた買い物をしていくっていうことが分かったそうなんですね。でやはりこうあまり安くで買い取りもしないはずなので、百貨店としては旨味があまりないなと思うんですけども、こうやって売りに来た方が結果的に来店して、で三越伊勢丹の店内で買い物をするっていうことは大きなメリットあるわけなんですね。でここで考えてほしいのが、あなたのビジネスでもそうなんですけれども、商品サービスを売る時の、なんて言うんだろう、道筋というか、まあよくマーケティング用語ではファネルっていうんですけども、まず最初にフロント商品があって、次にミドルエンド商品があって、最後にバックエンド商品があるんですけど、この今回の伊勢丹、三越伊勢丹のこの買い取りサービスっていうのはどこに当たるかっていうことなんですね。それを考えると間違いなくフロント商品なんですね。来店をしてもらうための、あるいはまた店内でお金を使ってもらうためのフロント商品なわけです。一時的にお金は買い取りすることで出るんですけれども、少なくても今まで鈍っていた来店を即することができるし、さらに買い物もしてもらえると。で不思議なのは、例えば洋服とか売ったりしたら結局その部分がタンスの中開くわけじゃないですか。するとお客さんっていうのはまた結局洋服を買ったりとかするらしいんですね。だからこう言い方悪いんですけど、あのコンビニでトイレ借りたら100円の、ね、商品買ったりするじゃないですか。ただトイレ使わせてもらうだけじゃ申し訳ないからと、その程度の消費じゃないわけなんですね、その三越伊勢丹で行える消費っていうのは。だから商売としてもきちっとマーケティング的に見てうまみがある入り口になっている、フロント商品になっているということです。で、まあフロント商品、フロント商品ミドルエンド、バックエンドっていうお話しましたけど、これを佐藤義則さんはフロントエンドっていうのはあげる商品、プレゼントする商品って呼んでます。でミドルエンドは売れる商品ですね。でバックエンド商品は売りたい商品っていうことです。例えばカウンセラーさんだったら、あげる商品、つまりフロントエンド商品どんなもんかって言ったら、例えば悩んでらっしゃる方のこうガイドになる、あるいはこうヒントになるものを差し上げる、まあ、レポートだったり動画だったり、それから何か、チェックシートだったり、そういったものをあげるっていうことが当たるかもしれないですね。例をとって言うと、ここはあの大事なことなんですけど、フロント商品はあの赤を切っても全然いいということです。少々赤を切っても全然痛くないということですね。それぐらいの気持ちであげるっていうのが大事だと言われてます。で次に売れる商品っていうのは、まあ、ミッドエンドって言われてますけど、ミドルエンドって言われてますけど、これは自分が本当だったらカウンセリングの、定期コースを売りたいんだけども、やはりそれだと高額だし手が出しにくいということで、こうあまり売り込まなくてもですね、買ってくれる、つまりもう売れる商品っていうのが、ミドルエンド商品って言われてます。で最後に自分の思いがいろいろ詰まったパッケージのカウンセリングだとかっていうのが最後のバックエンドの売りたい商品で、これは一般的に高額になります。三越伊勢丹という、まあ、大きな規模の会社でもですね、このような、マーケティングプロセスをですねしっかりとっているということが、あのやはり僕らの参考にもなりますし、今日の話で一個だけ考えていただきたいのは、あなたのビジネスでフロントエンド商品、つまり上げる商品っていうのはきちんと機能していますかっていうのを考えるきっかけにしてほしいなと思ってます。実際にここが機能し始めると、自然にミドルエンド、バックエンドって進みやすくなるんですね。これを商品ファネルってよく言うんですけども、ファネルっていうのはロートですね、水をこう落とし込むための、そういうふうに言う、あのマーケティングでは言うんですけども、上げる商品、つまりフロントエンド商品をしっかり考えていくということで、あの大きな百貨店でもきちっと集客あるいは販売の仕組みができるということを知ってほしいんですね。でこれは 僕らのような、ちっちゃい規模のビジネスでは応用しやすいんです。だからここをしっかり考えるっていうことはすごい大事で、多くの場合ここ結構適当にやってですね、お客さんがなかなか来ないっていうことが多いので、今回お伝えしたいこととしては、フロント商品ですね、これはもう必死に作らなきゃお客さん来ないですよ、集客つながらないですよ、売り上げ上がらないですよっていうことです。ぜひですね、今回の三越伊勢丹のお話を思い出してですね、一見これフロントエンド商品になるかなっていうのも、アイデアとしてどんどん出してみてください。その上で、まあ、テストマーケティングをしてぜひ、数字でですねこのあたり確認していってほしいと思います。今回はちょっと僕らとサイズ感の違うですね、百貨店の大きな百貨店の事例を挙げましたが、参考になったでしょうか。今回もですね、最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。